今日は先ほどお聞きになりましたように、子どもたちの説教においても同じ使徒言行録の15章に記されている御言葉を学びました、まあ、そういうこともありまして、この説教においても、まあ、使徒言行録15章で語られていたこと全体を改めて思い起こしながら、まあ、その最後のまとめともいえるところを改めて学んでみたい、まあ、そのようにして神様を礼拝したいと願っております。で、早速そのところを見てまいりたいと思うんですが、まずはじめにここに留めておきたい御言葉があります。まあ、今日のところでここに留めておきたい御言葉があります。それは31節、使徒言行録15章の31節の言葉ですね。まあ、その前の30節からもう一度読んでみます。30節、31節。さて、彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると、信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。エルサレムで開かれた会議の決定を手紙でアンティオキアの教会に伝えることになります。そこでアンティオキアの教会では信者全体が集められて、全員がいるところで手紙が読まれたんですが、それを聞いて教会全体が励ましに満ちた決定を知って喜んだと、そのように言われております。ただこの31節の言葉ですが、励ましに満ちた決定を知って喜んだと訳されておりますが、もともとの原点を見ますと、決定という言葉はありません。ですから、励ましに満ちた決定をして喜んだというのではなくて、その励ましを喜んだ。自分たちに与えられた励ましを喜んだ。まあ、そういう言葉になっております。まあ、あまり細かいことをほじくり返すつもりはありませんが、まあ、もちろんここでは会議の決定が伝えられたわけですから、励ましに満ちた決定を喜ぶということでもちろんいいわけですけれども、しかし彼らは別にその決定の内容だけを喜んだ、ああよかったよかったと、そういうわけではないんですね。その決定も含めて、例えばその決定に至るまでのエルサレムの教会の人々の在り方、信仰の在り方、特に、割礼を受けなければ救われないんだと主張する人々によって、心に痛手を負わされてしまったアンティオキアの教会の人々に対する心遣い、そして彼らともう一度信仰による一致を、交わりを取り戻そうとし、同じ種にある教会として歩みを一緒にしていこうと手を差し伸べている、そういう心遣いを彼らはやはり喜んだんです。しかもそのことをただ文書でもって知らせるだけではなくて、ユダとシラスというエルサレム教会の中でも重要な人々をわざわざ一緒に派遣して、直接対話をしながら結論を分かち合い、これからの歩みを一緒にしていこうとする、そういうエルサレムの教会の心遣い、配慮、あり方、いや、その存在そのものに深い励ましを受けることができ、その励ましを喜んだんです。まあ、先週の礼拝でも申しましたけれども、少し前の15章の24節ですね。まあ、これはその手紙の内容が書いてあるところなんですが、24節に、まあ、聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのに、いろいろなことを言って、あなた方を騒がせ、動揺させたとのことです。まあ、こういう文があります。まあ、これは、まあ、一部の人が勝手に、割礼を受けなければ救われないよということを言って、アンティオキアの人々を混乱させたということを言ってるんですが、まあ、この場合も、ただ単に騒がせた、動揺させた、そういう困ったねという問題ではなくて、アンティオキアの教会の人々の魂が、 心っていう言葉が使われてるんですね。訳されてませんけども、そのアンティオキアの教会の人々の心が痛手を負わされてしまった、その魂が痛めつけられてしまった、そういうことに対する配慮が、ここには表されているんです。いや、困ったことになりましたねと、こういうことはちゃんと片付けておきましょうと言うんじゃなくて、まあ、もちろん問題も解決しなければいけませんが、それによって、負わされた深い痛手や傷、その魂やアンティオキアの人々の魂や心のことをエルサレムの教会の人々は気づかっているのです。そして、まあ、先ほども触れましたけれども、そうであるからこそ、エルサレムの教会の人々は、ただ、決定の内容を文書で伝えるだけではなくて、その結論だけを伝えて済まそうとするのではなくて、一緒にユダとシラスという二人の人物を派遣しています。で、この二人に関しまして、まあ、32節、33節に、こう書いてありました。ユダとシラスは予言するものでもあったので、いろいろと話をして、兄弟たちを励まし、力づけ、しばらくここに滞在した後、兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、まあ、自分たちを派遣した人々のところへ帰っていった。で、この二人は、単なる使いの人ではないのです。言葉は悪いですけども、今言う使いっぱしりじゃないんですね。彼らは予言するもの、つまりエルサレム教会においても神の御言葉を語ることによって人々を、まあ、教えたり慰めたりする、そういう御言葉に携わる務めを負っていた人たちです。で、その二人が手紙を読めば済むことを、まあ、ある意味ね、乱暴に言えば、手紙を届ければ済むかもしれないことを、きちんと口頭で説明するように、一緒に派遣されたんです。しかも、この32節にありましたように、ただそれも説明をすればいいというんではなくて、つまり、イエルサレムの決定を上から下へと伝えて、さあ、こう決まったんですよと、よかったですね、説明すればいいというのではなくて、互いに兄弟姉妹として励まし、力づける、神の御言葉を持って、一体何が神様の御心であるのか、どこに私たちの救いがあり、慰めがあるのか、そのことをアンティオキア教会の人たちと何日も日を共にし、語り合い、そこで慰めを共にしたのです。しばらく滞在したと言いましても、別に仲良しになってですね、まあ、せっかく来たんだから美味しいものでも食べてと、世間話をして帰ったわけではないんですね。むしろアンティオキア教会の人々の魂が、まあ、さっきも言いましたように、様々な痛みを負っていた。おそらく彼らも、救われるためには、割礼を受ける必要があるんじゃないか。そういうユダヤ人たちの主張に引っかかるところがあったと思うんですね。今の自分じゃダメなんだと。やっぱり大切な割礼を受けるとか、こういうことをしなければいけないというものが必要なんじゃないのか。そういう思いがあった。そういう人たちの動揺し、傷を負う心を解きほぐし、本当にその魂をイエス様の救いへと解き放っていくために、ユダとシラスは一人一人と、おそらく一人一人と忍耐強く語り合い、イエス様の福音を根本から解き明かし分かち合う、そういう時間を必要としたのだろうと思われます。この二人はそのようにして、御言葉を語る者としての務めを、まさにこのアンティオキア教会の人々のもとで果たしたんです。教会はそういう道を取って、 ただ決定を下した。これが正しいんだ。この道を行けばいいんだと。振りかざしただけではなくて、ここに教会が世界に本当の意味で、異邦人の間に、すべての人のもとに伝えられていくときに、どのような道を取るべきであるのか、どのようなあり方をしていくべきであるのか、はっきりと示したと言ってよいのです。私たちもこのところから、やはり改めて考え直させられるところがあるのではないかと思います。教会の中だけではありませんが、励ましとか慰めという言葉は確かに美しい言葉ではあります。でも、必ずしもそれは喜びを持って覚えられる言葉とは言えないようですね。特に自分が励まされる、自分が慰めを受ける対象に置かれていると分かりますと、あまり人はいい気持ちがしないところがあります。自分は人から慰めてもらわなければいけない存在だと言われてしまうときに、何か嫌な思いがする。それは、どうしても私たち、知らず知らずのうちに人を慰めよう、人を励まそうとするときに、相手の人は弱い人だ、相手の人はダメな人だと決めつけて、上から下へ励ましてやらなきゃいけない、慰めてやらなきゃいけない、そういう位置に立ってしまうんです。ですから、見た目には優しく愛に満ちているように見えても、何かそこには上下関係ができてしまう。人を支配する、相手を支配しようとする、操作しようとする、そういう思いが絡んでくるんです。なんとなく私たちが自分が励まされる、慰められる立場に立ってしまうときに、居心地の悪さを感じるとするならば、やはりそうやって何か自分が支配されてしまう、優しさを装いながら支配されてしまう、操作されてしまうことに何か抵抗を感じているんじゃないのかと思います。でも、イエス・キリストにある励ましというのは、そのように相手の感情をこちらの都合のいいように操作することではありません。もちろん相手の痛で傷というものをそのままに深く思いますが、その時に自分の語るところ、行うところ、また自分の存在そのものをもって本当に相手に寄り添っていく、相手の重荷を共に担い、そして一緒に歩んでいく道筋を改めて見出していくのです。本当の意味で相手の人と一つになっていく、そういう交わりを改めて形作っていく、そういうことをこのエルサレムの教会はこういう形でしたのです。ただ大事なことを決めました、その通りにしましょうということを、教理の大切なことを決定したというだけではなくて、どのようにそこで確かにされた神の恵みをどのように生きればいいのか、お互いにどのようにその命を分かち合えばよいのか、そういう方法を一つ私たちに示してくれたと言ってよいでありましょう。最後に、そろそろ最後にしたいと思うんですが、この使徒言行録の15章、比較的時間をかけて、重複するところもあったと思うんですが、学んでまいりました。もう一度その全体を思い起こしながら、教会の交わりのあり方、また私たちの関わりのあり方ということについて振り返っておきたいと、振り返って終わりにしたいと思います。その中で、主に二つのことを申しますが、一つ目、まず大切なことは、何といってもこの教会の交わり、教会の存在というものは、イエス・キリストにおける神様の恵みによるということ。それが第一です。 私たちの側でもただ聞いて信じればよいというのではなくて、私たちの側でもこういうことをしなければならない、こういう能力を持っていなければならない、こうでなければならないという人間の側の条件というものを付け足してはならない。ただイエス・キリストの恵みによって私たちはこのままに救いに預かり、共に生ける交わりの中に招かれているということです。もしそこに何らかの人間的な条件が入ってくるときに、やはり分け隔てが起こるんです。差別が入り込んでくるんです。ユダヤ人と異邦人、強い人と弱い人、自由な考えの人と保守的な考えの人、能力の高い人と低い人、社会的地位や力のある人とない人、優しい人と低い人、そういった様々な差別が起こり、交わりは損なわれていく、あるいは一定の人々がその交わりから排除されていく。アンティオキアの教会のように深い痛手を負って居心地、居場所を失っていく人が出てくる。まあ、もちろん教会といえどもやはり罪人の集まりですから、全てが理想的にいくというわけではないでしょう。私たちの中に、教会の歴史を見ても、私たち自身を見ても、そこには差別というものが染み込んでいる。それは確かです。でもそれを乗り越えながら、本当に励まし合い、生かし合っていくような命の交わりを見出すために、教会はイエス・キリストに聞いてきた。イエス・キリストの後を不十分ながら、弱い足取りながら従ってきた。そしてイエス様が招かれるところに、それまでの古い殻を脱ぎ捨てて、何とか脱ぎ捨てて歩んできたのです。私たちがこうでなければならない、人間の側の条件ではなくて、すべてのものを今招いてくださっている、そのイエス・キリストの恵みの中に私たちを委ねていく。そこから本当に私たちが互いに命を分かち合う交わりへと、交わりを形成していく道が始まるのだと言ってよいと思います。しかしその時、大切なことは神の御言葉、そのイエス様の恵みに預かり、イエス様の恵みを生きようとする時にこそ、私たちは神の御言葉に耳を傾ける、その神の御言葉という基準を重んじ、それを大切にしていくということが重要になります。まあ、これも細かい話で申し訳ないですが、また先週申したことなんですが、5章の28節、15章ですね、15章の、今日の箇所のすぐ前、このエルサレムの教会の決定が直接語られているところですが、28節、29節、このように書いてありました。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと、人、締め殺した動物の肉と、みだらな行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。まあ、これ以外一切の条件や重荷をつけない、まあ、そういう決定を下したんですが、まあ、でもその後半に偶像に捧げられたもの、締め殺した動物の肉、随分細々としたことをつけているように私たちは思います。なんでこんなことを付け加える必要があったのか、 そんな細かいことになんでこだわらなければいけないのか。で、その答えとして申しましたのは、これは今度はユダヤ人クリスチャンたちの立場を配慮した結果なんだということです。ユダヤ人たちは自分たちのやはり伝統的な知恵として生き延びていくための慣習として、このような肉の食べ方を慎んできた、大事にしてきた、そういうことがあります。教会は確かにユダヤ主義とか立法主義といった人間の考えに拘束されてはなりませんが、ではユダヤ人を排除してしまっていい、ユダヤ人たちはいなくなっていい、そういうことを主張したわけじゃないんですね。いや、まさに今ユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンとが共に、それぞれが新しく作り変えられて、共に一つの交わりを、共に一つの教会を形作っていくことを求められている。その時にただ仲良くやりましょうではやはり済まないのです。互いに大切にしていることを重んじ合う、配慮し合うということに大切な意味があります。で、その時に神の御言葉が大事なんですね。で、この今申しました偶像に捧げられたものを締め殺した動物の肉細々としたって申しましたけれども、いや、これは旧約聖書の律法に、示されている掟なんです。で、確かに異邦人は現在の私たちはこういうことをあまり細々ともう気にしなくてもいいんですけれども、やはり立法を重んずるユダヤ人たちにとっては大事な規定なんです。で、それを否定する権利はないんです。むしろこういうことに関して御言葉に耳を傾けながら、どのようなことを配慮し合うべきであるのか、どのような道に対して私たちはきちんと心を開けて道をちゃんと見ていく必要があるのか。自由なんだから好きにやればいい、自分がいいと思うことをすればいい、それでは交わりはできないんです。そういう中で本当にイエス様の恵みに預かった私たちが、その恵みを生きるために、そしてその恵みを分かち合うために、どのような歩みをしていくべきか、その時に立法も含む神の御言葉を私たちは改めて私たちの前に置き、そこにその御言葉に従って自分たちの歩む道を見出していくのです。エルサレムの教会はこれから新たに異邦人とユダヤ人の双方のクリスチャンが共に生まれ変わり、共に一つの歩みをしていかなければならない、そういう時に必要と思われる最低限の基準と道筋を神の御言葉に従ってこのような形で言い表したのです。私たちは常に聖書に帰っていく、自分の感情ではありません、自分の都合ではありません、神の御言葉によって本当に恵みにあって生きるという道を私たちは見出していくのです。この地上における教会の歩み、私たちの歩みというのは本当に荒野を行く旅のようなものです。イスラエルの民が荒野を行ったように、荒野の厳しい面もある、痛みを負う面もある、そしてつまずき倒れてしまうことさえあるような、そういう荒野を行くような、荒野を行く旅のようなものです。そういう中で本当に私たちを生かしてくださる神の恵みを私たちは見出していかなければいけない、そこにより頼んでいかなければならない。ただその時にイエス様の御声に聞き従っていく、毎日毎日の出来事の中に その一つ一つにおいてイエス様の御言葉を聞きながら心を尽くして一つ一つのことに向き合っていきたい。そしてそこに神様の私たちのために約束されている神様の恵みを一つ一つ見出していきたい。新しい人との交わりをそこに見出していきたい。そのような恵みの歩みを私たちは形作っていきたいと思います。そのためにこそ私たちに先立つ方、私たちを今招いてくださっている方、そのイエス・キリストの御声に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の生涯において荒れ野を行くようなさまざまな課題があり、さまざまなつまずきがあります。私たちが乗り越えるべき事柄において、あなたは新たな恵みを増し加えようと私たちを招いていてくださいます。あなたの恵みを受けている私たちであるがゆえに、どうぞあなたの御声に従って絶えず前進することができるように導いてください。毎日毎日のすべてのことのうちにあなたの恵みを見出すことができますよ。共に歩むべき隣人のその豊かさを見出すことができるように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。